前回からですね、阿弥陀仏の大悲ということについて、お話をしております。大悲とはですね、浄土真宗において、どういう位置を占めているものなのかということについてですね、親鸞聖人は禅道大師の言葉を挙げられましてですね、自身教人心大南中天教南、大悲伝不敬心情法仏頓と言われております。それはどこかというとですね、360ページですね、自身教人心ってね、360ページの右から1、2、3、4、5、6、7、8行目ですね。右から8行目。自身教人心南中天教南大悲伝不敬心情法仏頓とですね、こういうふうに言われまして、自ら、信、この信じるということですけどね、この信じるというのは何を信じるのかと言いますと、大悲を信じるということですね。大悲を信じる、ね、自ら信じる。何を信じるのか。それは、阿弥陀仏のですね、大悲を信じる。で、大悲とは一体何かと言いますと、慈悲に三縁ありという言葉がですね、あります。426ページ。右からですね、1、2、3、4、5、6、7行目に、慈悲に三縁ありですね。慈悲に、3つある。三縁というのは3つってことですね。慈悲にですね、3つある。ですね。まずこの慈悲という言葉の意味ですがですね、慈悲の悲とはですね、これは苦しんでいる人を見てですね、その苦しみを自分の悲しみとして、感じですね、その苦しみを抜いてあげたいというですね、気持ち、それを起こすことを、悲というんですね。例えばまあ、こんなこと言っちゃなんですけどね、フィギュア今日ありました。ね。例えば、真央ちゃんを応援している人がですね、キムヨナさんが、今日はまあ、パーフェクトで踊りましたけどね、キムヨナさんが、こう踊っている最中に、ちょこっとね、ミスって、そのまま転倒したと。 そうするとこうキムヨンさんとしてはいや非常に苦しいことなわけですよ、ね、それなのそういう時にマオちゃんを応援してる人はやったー転倒したいやーこれでマオちゃんにも勝機が出てきたというふうに思っちゃいますよね。だけどそれは、キムヨナさんとしてはとても悲しいこと、悲しい経験をしたわけですよ、ね、でそうやって人が苦しんでいる姿を見てやったーとかねいやどうだとかねそういうふうに思う心これをですね鬼っていうんです、
うん、思うだけで
そうそう
心が
ああお鬼になってしまった、さっき見ながら転ばないだろうか
ね。これ慈悲、慈悲の心をですね仏心っていうんです。それに対して無慈悲な心をですね、鬼心っていうんですよ。いいですか。仏様の心を持っている人はどこ行くかね、浄土へ行く。鬼の心を持っている人はどこ行くか、当然鬼の行く場所地獄ですね。私たちの心に、どちらの心がありますか。
鬼の心
苦しんでいる人を見てですよ、そのやったー転んだまあショートプログラムも終わってですよね、韓国の新聞はですねもうこぞって、キムヨナさんは女王だ、マオちゃんはダメだというふうに書きました。そういうふうに、書いてマオちゃんが見たらどう思うだろうか、ね、とても悲しく思いますよね。そうやって、苦しむ人が苦しむようなことを平然と書ける、つまり苦しんでいる人を見てですよ、その苦しみを、当たり前だとかですよ、いい君だとかね、罰を受けているんだとかね、そういうふうに思う心を鬼心っていうんですね。そうですね、小説で芥川龍之介の小説雲の糸でですね、お釈迦様が血の池地獄で苦しんでいるカンダッタを見られてですよ、どう思われたか、かわいそうだって思われたんですね。でもカンダッタはですよ、生きている時にたくさんの人を殺しました、自分の私利私欲のためにですよね。自分がお金が欲しい、自分の欲を満たすために多くの人を殺してきたんです、平然と。どうですか、人間の心を持っている私たちは、そんなカンダッタがね、血の池地獄で苦しんでいるのを見て、いい君だそう思うでしょう。被害者の方の苦しみを存分と味わいなさいとね、こういうふうに思いますよね。つい最近ですね、藤田誠さんが亡くなりました。藤田誠さんといえばね、必殺仕事人ねえ、晴らすに晴らせぬね、その恨みを兼ねて晴らしてみせましょうっていうね、必殺仕事、世の中の悪、ね、それで苦しんでいる人がね、どうかこの苦しみね、恨みを晴らしてくださいとね、小判をねチャランチャランと落としていくと、それを拾ってね、そして殺しに行ってくるわけですよ。それを見てね、気持ちがスーッとしますよね。そうだそうだねえ、悪い奴らはね退治しなきゃならんね、誰も晴らしてやらないのならば 私が話さなければならない。そういうふうにね、この藤田誠さんの演技を見てね、気持ちがスーッとしますよね。
話好きなんだね。
そうそう。なんでね、好きなのかってね、正義ね、好きですよね。こういうの、これが鬼。私も最近ですね、チャングムの誓いにハマってますけどね。チャングム、そう、今頃DVD をいただきましてですね、家に帰ったら見てますけどね。いや、もうチャングムの誓いではですよ、もう、チェ一族がなんて悪いやつだと。もう非道なことをやる。もう陰でね、悪いことばっかたくさんやる。そしてこう、いじめられ抜く。それを最後ね、恨みを晴らす。気持ちがスーッとね。
あれ前に見たんじゃなかった？
見てないです。
私か。
まだ抜け抜けで見ただけ。
100時間も
見た。思い出した。
ね。それ。それでスーッとする。悪がね、退治されることが気持ちいい。ね。だからそれはチェン一族が苦しんでいる姿を見てね。やったー
先生も思う。
はい。いや思ってしまいますよね。恥ずかしいながらね、これを鬼心と言うんです、ね、いやもうね、テレビを見てもですよ、悪い奴らをですよ、正義の味方が退治する、そういう風な姿を見てですね。
いやあれさっきの番組もそうでしょ、ね、
そうそう、
水戸黄門もそうですよね。悪い奴らがね、もう陰謀の一つでね、そうやられてしまうと、ね、悪いことが、ね、悪いことが、悪いことした奴らにはね、罰を与えなくちゃいけない。それが鬼なんです。
人を裁く、
ね、人が人を裁く、ね、いやそんなね、悪いことやってるやつらをね、のさばらしておいたらですよ、多くの人が苦しむことになる。そうやってね、悪いことをしてる人を早く退治しなければね、それで苦しむ人がいっぱい現れるじゃないか。
テレビ見てて罪作るね、
やっぱり、
ね、そういうふうに思う、鬼
心とする、
ね、これが鬼心、無慈悲なんです。そんなことないけどな、私は十分慈悲の心があるけどな、ねえ、ね、慈悲の心があるけどな。だから慈悲っていうのはね、優しい心じゃないんです。慈悲って漢字を見てください、ね、慈は慈しむ、悲は悲しむ。いいですか、苦しんでいる人を見てどんな気持ちになるかなんです。ざまあ見ろ、ね、いい君だ、罰を受けているんだ、そういうふうに思う心があるとしたならば、それは無慈悲な鬼心。
どういう心になればいいか。
いや、苦しんでる人を見て悲しむって書いてあるじゃないですか。ね、悲しむと書いてある。だからなんていうんですかね、かわいそうだ、一緒になって悲しむ、何とかしてあげたい、その悲しむ心から、私たちはね、苦しみを抜いてあげたいという気持ちが出てくるんですね。これをバックって言うんですよ。
なんでそういう心になっちゃったのかな。
ね、
荒れてる人やら、
ところが無慈悲な心っていうのはね、苦しんでる人を見てね、やった、どうですか、なんて言うんですかね、明日の韓国のね、新聞はね、こぞってキムヤナ万歳、キムヤナ万歳って書くでしょ。
それはすごいでしょうね。
マオちゃんなんて敵じゃなかった、なんて書くでしょう。そうやってこう苦しめてもね、平気なんですよね。自分の国のキムヤナさんが優勝して嬉しい、ね、それを喜ぶためならば、マオちゃんがどんなに苦しい思いをしても、ね、それをいい君だ、当然だ、こういうふうに思う心、そ それが鬼の心なの。だから鬼の心を持ってる人は喜んで地獄に落ちるんです。だって地獄ってのは悪い奴らがいっぱいいる、ね、退治しなきゃいけない。俺が退治してやらなければ誰が退治する。自ら進んですぐね地獄へ落ちて。だから鬼っていうのはね、浄土の人はね別に、ね懲らしめないんですよ。浄土には鬼はいない、浄土にはいない、地獄に鬼がいる。なぜかって地獄には悪い奴らがいっぱいいるからね。それをね天に代わってね、私が成敗してやるってね、これが鬼心。
みんなして買ったから翔太の心でみんなね、うん、本当にわーわー騒いでるわね。
次にね、字を見てください。これ字は慈しむ。慈しむってどういう心ですか？慈しむってのはね、喜んでいる人を見てね、それを慈しむ、共に喜ぶことを慈って言うんです、ね、慈愛って言うんですよ、ね、喜んでいる人。例えばね、キムヤナさんがね金メダルを取った。マオちゃんは悲しかったけどね、キムヤナさんは金メダルを取ってね一番になった。喜んでるね、楽しいなんでね真央ちゃんに1位を与えてやらないんだ。もうちょっとねこのミスしてもいいじゃないか、完璧すぎるのが許せない
そんなこと言ったって
ね、まあ、こういうふうに妬ましく思う心、これがいわゆる無慈悲な心。自分よりもね幸せな人を見るとね、バレンタインデーね、終わりましたけどね、バレンタインデーの時に、ね、自分はチョコレート一つももらえない中でね、目の前でチョコレートをたくさんもらっているね人がいるとしたらね、気持ちよくね、いやーたくさんもらえていいね、素晴らしいね、かっこいいんだねって思えるか本当にもうこいつなんで僕は一つももらえないのにこの人ばかりもらえるんだ、ね、これねまたねバレンタインだけじゃないですよ。例えば仕事で言ったらさ、なんていうんですかね、自分一生懸命頑張ってもあまり儲からないのにね、なんかある人がどんどんどんどん儲かってると、その儲かってる人を見てね、いやー儲かってるってことは素晴らしいですねとね認められるか。口にはね、いや素晴らしいですねと言うけど、心の中ではね、どうももやもやしてね、もう人の幸せが喜べない心がないかと。これが無慈悲な心。ね、慈悲の心っていうのはですね、幸せな人を見てですね、もうそれが自分の幸せかのように喜べる。だからもっとその相手に幸せになってもらいたいという気持ちが起きてくる。これを余楽って言うんです。だから仏教ってどういう教えですかと言ったら、仏教って慈悲の教え、仏教って罰苦余楽の教え。仏教ってどういう教えですか？仏教って一言で言うと何ですか？仏教とは慈悲の教えです。だから仏教で善って何ですか？一言で言うと、ね、慈悲が善なんです。反対にじゃあ仏教で悪って何ですか？仏教で悪っていうのはね、無慈悲を悪っていうんです。そう、だから例えばそのね、韓国の雑誌がですよ、韓国の新聞報道が、キムヨナさん素晴らしい、キムヨナさん素晴らしい、マオちゃんなんてね、目じゃないよとやることが仏教では悪になるんです、ね、 だからなんかね、私たちはその悪が善だと思ってるんです
よ。悲しんでる人のことを忘れて自分たちだけで喜んでたりする。
そう、ね、で仏心が善だから、私たちはその仏教ではですね、慈悲が善であり無慈悲が悪なんですよ。もう簡単にね言うと、だから仏教では、廃悪修善が進められる、ね、廃悪修善って一体何ですかって言ったらね、無慈悲な心を捨てて慈悲の心になりなさいっていうことなんです。ね、だから鬼の心を捨てなさいっていうことが廃悪なんです。それに対し慈悲の心を実践していきなさいっていうのが修善、ね、善を実践する。だから仏教っていうのは廃悪修善を教えられるんです。ね、だから廃悪っていうのは自分の持っている悪をやめることじゃないんです、ね、修善っていうのは自分の持っている善を実践することではないんです。
人に対して
つまり悪をやめるっていうのは無慈悲な心を捨てるって意味なんです。だから自分にとって都合がいいとか都合が悪いとかに関わらずですね、相手の苦しんでいる人を見たらその苦しみを自分の苦しみかのように悲しく思うわけです。そのね、真央ちゃんが苦しんでいる姿を見るとね、私たちはね、かわいそうだという慈悲の心が起きる。それは真央ちゃんは日本の選手で都合がいいからなんですよ。ね、
我が身かわい
そう。そうそうそうそう。これがキムヨナさんがね、すってんころりんとしてね、真央ちゃんが1位になったらね、キムヨナさんが悲しんでいる姿を見てね、でも真央ちゃんが勝ったんだからいいなと。こう思ってしまう、まあ、無慈悲なんです。まあ、無慈悲っていうのは敵と味方を作るんです。味方が苦しんでいる人に対してね、味方が苦しんでいたならばかわいそうだなっていう気持ちが起きる。でもひとたび敵となった瞬間からその人がどんなに苦しんでいようが平然となる。こういう心から戦争が生まれる。自分の国を守る愛国心、日本を守るためね、アメリカを倒さなければならない、ね、アメリカを倒さなければ自分の国を守ることはできない。そうやって、アメリカの兵士たちをいわゆる殺していった、傷つけていった、それがいわゆる善なんですよ。その人たち、まあ、その当時のね、戦争の時、私たちが思っていた善なんです。いいことをやっているつもりなんです。だけど仏教ではそれは悪なんです。分かっていただきたいのは、私が善だと思うことをやるのが廃悪修善じゃないんです。私が悪だと思うことをやめることが廃悪修善じゃないんです。仏教では仏の心に近づくのが善なんです。そして仏のと心からね、御心から遠ざかるのが悪なんです。そう。 圏ではね、鬼の心が推奨されるんですよ。ね。だから悪いことをした人には罰を与えようっていうのが世の中の風潮なんです。ね。悪いことをした人も苦しんでいるんだというふうには見れない。悪いことをした人が罰を受けて苦しんでいる姿を見てね、当然だと思う。それがいわゆる無慈悲な心なんです。
見てる世界が違うんだよね。
そうそうそうそう。
よく聞こえるね、やっぱり私耳取りに。
私聞こえます。2メートルくらい。
そういうことなんですね。だからその何が仏教で善って何が仏教で悪なのかっていう基本ラインを、知る必要があるんです。仏教で善って言ったらね、もう仏の心、慈悲の心、これが善なんです。で、仏教で悪って言ったらね、無慈悲な心、鬼の心、これが悪なんです。だから無慈悲な心でやる行いを仏教では全ての悪と言われるわけ
です。そればっかりやってる。
そうだね。
そう、人の痛みの分かる人って口では言うけれど、人の痛みが分かる人はもう慈悲の心の人だ。
そう、人の痛みを分かる人、つまり人が苦しんでいるのを見て、ああ私も苦しいなと思える人は慈悲のある人なんです。でもそれがいわゆる殺人犯となると途端に当然だと思ってしまう。それ悪いことをした人は苦しんで当然なんだ。それはちょうど神田田さんが血の池地獄に落ちているのを見てね、私たちは当然だと思う、ね、もはやもう血の池地獄から出しちゃダメだよこいつはと、出したら大変な罪だよと、でまた人を殺し始めてしまう。でもお釈迦様はその神田田を見てかわいそうだと思われた、
うん、苦しんでるから、
苦しんでる、ね、そこが違うんです。だからそういう慈悲の心でやる行いを仏教では善っていうんです。形は同じようなことをやってもね、無慈悲な心が元になって行動しているものは全てが悪なんです。慈悲の心が元になって動いているのは善なんです。
無慈悲かを自分で自分はどうかなと思った時にはやっぱりこう人を差別してこの人はいいけどこの人はって分けてその慈悲心を起こしているようなつもりでもそれはもう無慈悲な心。
そうですね。つまり都合のいい人に対しては慈悲の心が起きるけれども都合の悪い人に対しては、なんていうんですかね、慈悲の心が起きない。それは同じ人でもですね、都合によってコロコロ変わってしまう場合はですね、無慈悲となります。ここで大事なのは、いわゆるそのこの人には慈悲をかけると決めてですよ。それが都合がいいとか都合が悪いとかに関係なく。その人に対して慈悲の心で接したのならそれは慈悲があると言います。だから誰でも彼でもって意味じゃないです。そこで慈悲に三縁ありっていうふうに言われるわけですね。426ページの慈悲に三縁あり、一つには衆生縁、衆生縁っていうのはいわゆる、人間と人間との交流のあるですね、知人友人肉親、そういう人に対しては慈悲の心を起こす。
時は、はい、かわいそうと思うね。
それは都合が悪くなっても慈悲の心を起こさないといけないんですよ。都合が悪くなってもですよ。例えばこの自分はねテレビは特に必要なかった、あの子供さんがねテレビ送ってきて都合が悪いねえ、なんでこれだよ。ねえ、
ちょこちょこと、
そう、これ無慈悲になる、
起きます。
そういう時でも、あら、ありがとうね、
常にそう言えばいいんだよね。
そうそう、またね、こう友達関係の人とかでね、どうもこの気に食わないことを言ってきた、ね、その時にウェーってね、怒る、それは無慈悲、
ね、ね、
あら、ごめんなさいね、というのが慈悲。
物言えないね。
いや、物言えない。思っても無慈悲ですから。物言わなければいいってことじゃないです
。
言葉に出さない。言葉に出そうが出すまいが思った時点で無慈悲。
シャーっと押するぐらい。いやいや、恐ろしいや。
ね。
自分の物差しでこうね、合う合わ
ない
。
で、なぜね、なぜ鬼の心が起きてくるかというと、さ、因果の道理を信じていないか。因果の道理を疑っている心が無慈悲な心、因果の道理を信じている心が慈悲の心、なぜこうなるのかというと、因果の道理ではね、良いことをしている人は必ず幸せになり、悪いことをしている人は苦しむ。じゃあその人が悪いことをしているのならば、必ずその人は苦しみという結果を受ける。だからその人が悪いことをしているっていうことは、間違いなく苦しみがやってくるっていう意味なんです。ところが鬼の心を持ってる人はそれが信じられないんです。ね、小沢さんとかね、悪いことやってるのに全然捕まらない、のさまってる、感情やめるべきだとかね、こういうふうに思う。それは悪いことをしているはずなのに苦しみがやってこない時は、ね、それは私が天に代わって罰を与えなくちゃいけない。そうしないと世の中の道理がおかしいと、そういうふうに思う。そう、悪いことしている人は必ず苦しむという因果の道理を疑っている心なんです。仏様は悪を作っている人は必ず苦しむということが分かっているので、悪を作っている人に対してかわいそうだという気持ちしか起きてこない。だって苦しんでいいね、悪を作って苦しんでる人に罰を与えるというのは余計苦しむじゃないか。その人は悪の報いで苦しむ他に、人からのね罰を受けて苦しまなくちゃいけない。そしたらもうこの人は本当かわいそうになってしまう。だから、仏様は悪を作ってる人に対してね、慈悲の心を起こすわけ。そして、なぜこの人は悪を作るのか、それは罰を与えないからだとね、私たちは思うわけですよ。罰を、痛い思いをしないからこの人は悪いことをするんだと、こういうふうに私たちは思う。これは無慈悲な心の人ですね。でそれに対して、慈悲の心のある人は、それはこの人は悪いことだと分かっていないから やっているんだ。悪いことだとわからないっていうのは、悪いことをすると苦しむっていうことが分かっていないから、この人は悪を作ってるんだと、こういうふうに見るんです。だから、この人にですね、自分の作っていることがいかに恐ろしい悪であるかということを知らせてあげる。分かったらやらなくなる。分からないからやるんです。これが仏の心がある人なんです。
大体は責めてしまうもんね。
はい。だから悪いことをやっている人に対してですよ、それを罰を与えようとするっていうのは因果の道理を信じていない心なんです。だからここで言う自信っていうのはね、これ大悲を信じる心でもあるし、ね、言葉を変えると因果の道理を信じる心でもあるんです。ね、まあ、話は元に戻しまして、慈悲といってもね、3つあって、1つは衆生縁。衆生縁というのは肉親とか知人ですね、人間関係を結んだごく身近な人に対しては都合がいいとか都合が悪いとかに関係なく、うん、ね、その人を慈悲の心で接してあげる。それがいわゆる衆生縁、小悲といわれる一番小さな慈悲。親鸞聖人は自分の子供さんをですね、感動された方です。それはなんていうんですかね、一般的にはいや自分の息子さんが悪いことをしたんだからね、感動されて当然だ、いやよくぞ親鸞聖人にしたとなされたと、こういうふうにね、非常に評価されますけれども、親鸞聖人のお気持ちとしてはですよ、自分の子供さえもですよ守りきることができなかった、自分の子供さえもですよ、見捨てなければならなかった、そういうなんていうんですかね、自分は慈悲の心を教えるですね、人間でありながら自分の子供さえも見捨てなければならない。こんな親鸞は、生慈、生悲も、なき身にてと。小さな慈悲の心もないものだと。こういうふうにですね、言われているんですね。それはどこにあるかというと、260ページ。ね。生慈、生悲もなき身にて。260ページの右から2行目。生慈、生悲もなき身にて。親鸞はですね、小さな慈悲の心もないものであったってことです。なぜか。それは自分のやっぱり子供でさえもね、捨てないといけなかった。感動しなければならなかった。そういう、自分を反省してですね、自分は小さな慈悲の心もないものであった。世の中ではね、悪いことをやったやつを、感動すると。よっしゃーって思うよ。でもそれは鬼心なんです。仏心から言えばね、それ悪いことをやって、た、ね、罪深い存在であったとしても、見捨ててはならない。ましてや、自分の子供じゃないかと。その自分の子供を見捨てるなんていうことはですよ、親としてやってはならないんです。親は子供がどんなに悪いことをしたとしてもね、もちろんそれは諭すことは大事ですけれども、 決して見捨ててはならない。見捨てないからこそですよ、親には代恩があるんです。もしですよ、自分が都合が悪くなったからといって簡単に見捨ててしまうのならね、それはね、赤の他人と変わらないです、ね、お父さんやお母さんはたとえ世の中でですよ、どんなにマスコミに叩かれて、ね、悪いことして、牢屋に入ったとしても、裁判人で裁かれてですよ、実刑を受けたとして、世の中の人たちはそういう人を見捨てたとしても、最後両親だけは見捨てない。最後まで子供の幸せを念じてね、くれる。だから親っていうのは恩があるんですよ。死ぬまでね、子供の幸せを念じてくださっている方、そんな方はですね、世の中にいないですよ。自分の奥さんだってね、簡単にしますよね。ね、タイガー・ウッズとかね、不倫をしてしまったと、ね、いわゆる悪いことをしてしまったと、そしたら奥さんがね、もう離婚よって来るわけですよ。お金で解決しましたけどね。
え、別れた？
いやいや、お金で解決したっていうのはまた元さやに戻ったんです。お金で戻りましたけどね。だけどやっぱり奥さんというのも簡単に捨ててしまう。でも親は捨てないんです。それで
ね、やっぱり他人と親は違う。
そうそうそうそう、ね、血は水よりも濃いってね、こういうふうに言われますけれども、だから親というのは非常にご恩があるんです。最後まで見捨てない方だから、最後まで子供に対して慈悲の心で接してくださるからね、これを消費って言うんですよ。親が子供に対してする慈悲を消費って言うんです。消っていうのはいわゆる、その一人に対して大きい小さいってことじゃなくて、範囲が狭いってことです、ね、消費っていうのは子供に対しては絶対に見捨てないっていうね。
よその子
はいいですよ。よその子は地獄に落ちようがなんだろうがいい。うちの子だけはなんとか幸せになってもらいたいという心が消費と言われる心。ところが親鸞聖人は、自分は消費もない身だった、生じ消費もなき身にてと、自分はね、小さい慈悲の心もない、そういうものであった。それは自分の子供さえもね、感動したからですよ、ね、見捨てたから。それはまあね、人間としてやってはいけないことなんです。たとえ子供がどんなに悪いことをしたとしても、ね、どんなにね、社会から見てね、ひどいことをしたとしても、最後までね、子供のことを信じてあげられるのは親しかいない。その親がね、見捨ててしまったならば、子供の心に深い傷を残すんですよ。やっぱり信じられるものは自分しかいないとね。人は信じられない。人の心なんて信じられるか。そういう気持ちになってしまう。だからこそ、本当は見捨ててはならなかったのに、見捨ててしまった親鸞は、生じ、消費も、なき身にてとね、小さな慈悲の心もないものであったと。だから有情利悪は思うまじ。有情利悪ってね、人を幸せに、している、人を幸せにするために仏法をお伝えしている、そんなおこがましいことはもう言えない。自分の子供さえも捨てたものがですよ、その私は人を幸せにしているものです、人を幸せに、できるそういう資格のあるものですと、そんなことは言えないと。 これが有情利悪を思うまじと。私はもうね、そういう資格のないものですと。人を幸せにする資格のないものです。そういう力のないものです。私には人を幸せにする力なんてありません。だけど如来の眼線いまさずば苦海をいかれか渡るべきというのはね、私には伝える力はない、私には幸せにする力はないけれどもね、私を揺り動かす阿弥陀様のお力はですね、私を通して皆さんに伝わっている。私には助ける力はないけれども、私の、ね、私を揺り動かしている阿弥陀様のお力はあなたを今もですね救おうとされている。私には慈悲がないけれども、私を揺り動かしている阿弥陀仏のお力は慈悲の塊なんだ。私には助けるそんな資格はないけれどもね、私を揺り動かしている阿弥陀仏のお力は、私を揺り動かすだけじゃなく、あなたにもですよ、そのお力を降り注いでいられる。どうか阿弥陀様の救いに預かってくださいと。まあなんて言うんですかね、私には助ける力はない、だけど、阿弥陀仏のお力はですね皆さんに届いている。この私を揺り動かしていると同時に皆さんにも、届いている。だから皆さん早くね、その阿弥陀様のお力に預かっていただきたい、救われていただきたい、なんて言うんですかね、自分にはそういう力はない。ここがね、やっぱり違うんですよ、普通の人とは。ね、普通の人だったら、私は助ける、私は皆さんを救うんです、私の言うこと聞け、
自信が働いてる。
そう、自信満々なんです。でも親鸞聖人は違うんです。私は助ける資格のないものですと。だけど私に働いているお力はですね、全ての人を救う力がある。だからその力に預かっていただきたい。どうかその阿弥陀様のお力に救われていただきたい。私はそういう力はない、私にはそんな力はないけどね、だけど阿弥陀様にはあなたを救う力があるから、だから阿弥陀様に救われていただきたい。これが如来の眼線いまさずば苦海をいかれか渡るべき、阿弥陀仏の本願力、阿弥陀仏のお力がなかったならば、どうやって苦しんでいる人をですね苦しみから離れさせてあげることができるだろうか。いや、ない、できない。だから皆様のお力一つで、皆さんは救われるんですよと。まあこれはね、消費ということでね、消費がないっていうのは、いわゆるその自分の肉親さえもですね助けられない、慈悲をかけられなかった、無慈悲になってしまった、そういう親鸞聖人はご自身のことをね無慈悲なものだとこう言われたんですね。でこれを聞いてですよ、いや親鸞聖人は無慈悲な方だというふうには思わないですよね。いや私も振り返ってみると、いや自分の身内の人に対してね都合が悪くなったからといって切ってきたなと、見捨ててきたなと、ひどいことしてきたなと、ああ親鸞様もね自分はね無慈悲な方だと言われているけど私も本当にそうだなと、そんなね親鸞聖人のようなですよ懺悔の心があるか、無慈悲であったことに対してね懺悔したか、それどころかね無慈悲であったことをね正当化したことはなかったか、どこが間 違ってる。私が悪くはない。悪いのは息子だ、子供だ、娘だ。そうやってね、自分が慈悲がなかったことをですよ、もう当然当たり前、どこが悪い、ね、この心ね、これを仏教で邪見って言うんです
よ。いいとこだよね。
邪見って言うんですよ。どこ悪い、俺は悪くない、悪いのは子供だ、世の中だ、あいつだ、こいつだ。人のせいにする、自分が慈悲がなかったことをですね。親鸞聖人は懺悔なされてるねえ、
親鸞聖人、
親鸞聖人の教えを聞いていながら ね、無慈悲であることがですよ、さも当然かのようになそれでいながら、ね、死んだら極楽に行けるかな、いいところに行けるかな、そう思ってる、とんでもないことですよ。無慈悲な心しかないものが行く世界が地獄って、ね。親鸞聖人は無慈悲であることを懺悔なされてる。ここがね、私たちと違いますよね。私たちは無慈悲であることをね、正当化してね、私がどうして慈悲がないんですか、悪いことにやったやつを、ね、罰を与えることは当然のことだと。別、しつけなんです、教育なんですってね、やってしまう。親鸞聖人はそんな自分をですね、ああお粗末な人間だなと懺悔されている。まあ、この辺がね、やっぱりこう違うんですよ。私たちと親鸞聖人との違いというかね。それは親鸞聖人は常に仏の心と触れていたからな。仏の心と触れていた親鸞聖人はですね、自分がいかに無慈悲であるかということが知らされてですね、ああ自分というのはなんてお粗末な存在だと懺悔されてるんです。こういうのね、一向千年無量寿仏って言うんですよ。一向千年無量寿仏というのは、無量寿仏っていうのは阿弥陀仏のことです、ね、阿弥陀仏って言ったら大悲の方、大悲って言ったらね、私たちは小悲しかない、いや小悲もないかもしれないそれに対して大悲っていうのは無差別の慈悲ってことなんです。だから自分の子供だから、いや子供じゃないから、都合がいいから都合が悪いから関係なく、全ての人に対して慈悲をかけるっていうのが、これが大悲。その大悲に常に向いていた、向いていたっていうことは常にね、心の中に大悲があった、ね、常に心の中に大悲のある人はですね、無慈悲な行動を取ると、無慈悲な行動だけじゃなく心が起きるとね、その大悲が大悲とこうね、いわゆる比較してですよ、ああ自分って無慈悲だなという気持ちが起きるわけです、うん、これがね、やっぱりその阿弥陀仏に救われた人なんですよ。阿弥陀仏に救われた人の心には常に大悲があるんです、うん、 そうそう、この大悲が消えることがない。
都合によってこう出てきたり引っ込んだり。
そうそうそうそう、都合がいい時はね出てきて、都合悪い時は引っ込むっていうことがない。常に一向というのは、阿弥陀様の御心にかなうかどうか、慈悲の心にかなうかどうか、それが常に行動の基準となっている。これは一向。千年っていうのは常に大悲が心の中で思われる。ね。親鸞聖人は、弥陀の名号を唱うべしとね、弥陀の名号を唱えつつ、信心誠にうる人は、億年の心常にして、ぶっ飛んほうずる思いある。ね。こういうふうに言われまして、信心を誠に得た人は、ということは、一向千年無量寿仏の身になった人は、億年の心常にして。億年の心っていうのは、阿弥陀様のお慈悲がいつも思われるってことです。ただ常に自分の心の中にですね、阿弥陀様のお慈悲が消えることがない。消えることがないってことは、自分の心の中で汚れたことを思う、無慈悲なことを思うとね、ちょうど白い心に黒い心が起きるようなもんでね、黒い心だなぁということがよく見える。自分で見える。私たちはね、黒い心を起こしても見えない、平然。それは自分の心の中にいわゆる阿弥陀様の慈悲の白い心がねないからなんだ。ね、黒い心しかない私が黒い心を起こしてもね、まあまあ普通でしょうぐらいな感じでね。
闇夜のカラスだ、それ。
そうそうそうそう。
ね、真っ黒ではないものだね。
ところが阿弥陀様に救われると、仏の心が私に宿るんです。その仏の心が宿ると、そのいわゆる無慈悲な心が無慈悲だなぁと見えるんです。
見える。
見える。それが懺悔となるわけですよ。ね。その懺悔のね、言葉が、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏という念仏なんです。私は無慈悲なもので申し訳ありません。私は無慈悲なもので申し訳ありません。というね。そういう懺悔の気持ち。それが、念仏となるわけですね。それは口に出そうが心で思うがね、同じことです。だから念仏って言ったらね、いわゆる阿弥陀様の慈悲の心を常に思い浮かべてですね、そして無慈悲な自分の心が見せつけられて懺悔となるものが念仏なんです。だから弥陀の名号を唱えつつ、というのはね、阿弥陀様の慈悲の心が知らされてですね、しかも億年ですから常に心の中にですね、阿弥陀様の慈悲の心が浮かんでですね、無慈悲な自分の心が照らし出される。その照らし出された無慈悲な心に対して親鸞聖人はね、なんて情けない自分であったかと懺悔をされる。その懺悔された言葉が弥陀の名号を唱えつつってね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏という念仏なんです。ね。そんな、無慈悲な自分をですよ、慈悲いっぱいで接してくだされる仏様に対してですね、ああ、なんというご恩をね、私たちはね、私は阿弥陀様から受けているんだろう。こんな無慈悲なものを捨てられて当然のものをですよ、絶対に見捨てないと助けてくだされた阿弥陀仏のご恩に対してですよ、報わずにはおれないっていうね、気持ちが出てくる。 こんな無慈悲なもの、捨てられて当然のもの、絶対に見捨てない。その阿弥陀様の慈悲に対してね、ぶっ飛んほうずる思いがですね、吹き上がってくるわけですね。ちょっと長くなりましたので、少し休憩をしたいと思います。